今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
同じく秋です。
はい、すぐつい2日前ですかね、オープニング記念キャンペーンをですね、無事終了することができまして、
はい、
はい、本当にね、多数の皆様にですね、ご参加申し込みいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、112名皆さんですかね、今、ご一緒にこの自己調をですね、自己超越ゲームをプレイしていけるという、これを楽しみというかな、
本当嬉しいですね。
ね、いよいよ、本格的にここから、始まっていくんじゃないかなと、
ね、
いうことで我々ガイドも楽しみにしておりますけども、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。はい、この超ラジってね、ゲームをプレイしていただけると、気づきとこの面白さというかな、連携してるんでね、
そうですね、
10倍100倍とこう増幅していくわけなんですけども、もちろんですね、今はゲームに参加してないって方であってもですね、本当の自分を思い出したい、この世界の仕組みを知りたいんだと、いうマニアックな皆様方にはですね、大いに支持していただけるんじゃないかなと。
そうですね、
はい、ですからいずれまたプレイするかもしれないので、今は準備期間としてですね、聞いていただければいいんじゃないかなと思っております。
はい、
はい、どうぞ末永くお付き合いいただければ幸いでございます。はい、でね、最近まあ話変わるんですけども、
はい、
まあ断捨離ブームも過ぎ去って過ぎ去ってるわけじゃないんですけども、
そうですね、
定着してということでしょうな。
定着してます ね、 ね、 ね、
それで、なんていうかな、もう断捨離超越というか、
断捨離超越、
スーパー断捨離というか、そういう方々に最近女性2人とお会いしましてですね、
はい、
それも2人立て続けだったんで、よすごいなと思ったんですけど、この A さんと B さんがやっているのはですね、
はい、
なんと、家電立ち、
家電立ち、家電、
家電断捨離、
家電って言いますと、冷蔵庫とか
電化製品ですね、
テレビとか、
そうそうそうそう、はいはい、僕どっちかというと家電大好き人間なんで、新しいもん、新しいもん出たらこうすぐアマゾンに注文してしまうような
新しいもの好きですよね。
新しいもの好きなんですよ。何でも試したいんで、だからね、この方々ね、一回家電を全部捨ててしまったそうです。
すごいですね。
で、一回だから原始的な生活に戻るわけですよ。
原始的なね。
で、一度戻ってから、何が必要なんかと、
はい、
改めてこの家電を見ていくわけですね。全くなくなっちゃったから。で、必要なものが本当にあったら改めて買い直していくという、そういうすごい人たちなんですけど、
そうですね、面白いですね、新たなチャレンジで、そう
でね、皆さんにここで問題なんですけども、このお二人が、家電立ち生活を始めてから、買い直した電化製品とは一体何でしょうか。共通するものを一つ挙げてください。
共通するものですか。
そう、これは絶対やっぱりいるんだなという家電は何でしょうかということでね、
そうですね、テレビはまずないでしょう、ね、
まあいらんわな、
もうね、なくてはならないものですよね、生活にね、
生活家電ですわな、
電子レンジもなくていいいいかな。
遠くから攻めてるね。もうズバッて行きましょうよ、もうこんなもん。遠すぎるわ、そっから行ったら1時間ぐらいかかるっていうね。
そうですね。掃除機もなくていいかなとかね。
大きいけるわ。
大きいでね。じゃあやっぱり夏は、そうですね。夏に必要なものはエアコンと冷蔵庫かなと思うんですよね。
そうやな。まあ、エアコンといえば普通の人でも我慢できる人がいるぐらいなんで、
そうですね、じゃあ、やっぱり食品が腐っちゃうとね、
そうやな、
あれなんで冷蔵庫ですかね。
そうそう、冷蔵庫正解です。
本当ですか。
そうそう、マークさん言うたけど、夏場どうしても食べるものが悪なると、料理作っても、すぐ悪なって食べれなくなると、 うん、逆にほら、なんだろう、もったい、廃棄するのもったいないじゃないですか。
うん、うん、もったいないですね。
う
ん
う
ん、
ということで、冷蔵庫はお二人とも買い直したと。
うん、あ、そうなんだ。うん、
それもほら、でもビジネスホテルにあるようなちっちゃい四角いやつ。
うん、うん、うん、
でね、11月に入ったらコンセント抜くって書いてあったんで、
ああ、いいアイデア。
コンセント抜かれてるんじゃないかなと。
うん、冬はね。
そうそうそうそう。だから徹底してるなって感じやね。
うん、うん、うん、
でね、もう一つ面白いのが、うん、この家電断捨離やってるこの2人って、
うん、うん、
食べ物も断捨離してるんですよ。
食べ物も断捨離。
そうだから家電だけじゃなくて、まあ、うん、A さんにしては A さんはこの1日1食生活、
あ、はい、
しかも小麦と砂糖抜きと、
流行ってるというか、ね、健康にそれがいいっていうようなことを
聞きますね。これ大概入ってます。
何にでも入ってますよね。
何にでも入ってるよ、小麦と砂糖って。
お、うん、砂糖はね、うん、
これはね、スーパーで 買えるもんって大体入ってるんじゃないかな。野菜コーナーとか置いといてね、加工品には必ず入ってるよね。
そうなんですね、びっくりしますよね。うん、なんでこんなものにまでっていう感じでね。
そうそうそうそう。だからね、だから旦那さんはうどん、もう3食うどん、うどん食べれるって書いてあったから、うん、旦那さんはとてもじゃなきゃやらないと。
うん、うん、
でもこの奥さんがやり始めてから、体の調子良くなる、もういろんなところをね、心身ともに良くなっていくと、
うん、
いうのをこう片目でこうずっと覗いてて、
うん、うん、
で、あ、これやっぱりええわと思って、もううどんやめるわ言うて、うん、この旦那さんも小麦抜き始めたというね。
うん、そうなんですね。
そうそうそう、やっぱりいろんなこと言われてるけど賛否両論とか、うん、これね、実際やった人分かるみたい。
そうですよね。うん、うん、
そうだから、僕も小食始めて約1年、うん、そろそろ1年だけども、うん、朝お汁、昼玄米、
はい、
うん、夜は適当ということで、
うん、うん、
これでも
夜は適当、
うん、体調すごくマシになったし、
うん、うん、
うん、いろんなところが改善されたんで、
うん、うん、
やってみると分かるよね。
そうですよね、やっぱり適面ですよね、うん、体で、ね、そうそうそう、調子ですごい変わるから分かりますよね。
うん、医者はいろいろ言うじゃん、
うん、うん、うん、
小麦なんて抜かなくていいっていう医者もいれば、
うん、うん、
抜いた方がいいっていう医者もいるし、だからね、うん、今やもう医者の言うこと聞いてられませんよ。
もうね、 いろんな、ね、意見がお医者さんでもね、あってね、全然違うことを言ってますから、うん、やっぱり自分の体で確かめてみる、試して確かめるっていうのが一番ですよね。
また合う合わないもあるやろしね。
そうですね、
うん、うん、相性っていうのあるしね。
うん、うん、
でね、もう一人 B さんはね、
うん、
の食事は、うん、まあ、玄米食とかやられてるみたいですけど、
うん、うん、
自分へのご褒美が、
はい、
断食合宿に行くことと。
あ、最高ですね。
うん、うん、いや、仕事終わった、一仕事山越えた言うたら断食合宿で行くんだって、うん、うん、うん、普通逆じゃない？
うん、そうですね、何かご馳走をねいただくっていう
ね、ケーキバイキングに行くとか、女性だったら、
うん、
ね、ご褒美といえば ね、
そ、 うですね、
それを断食しに行くわざわざと、
面白い、
うん、だ、面白いことやってんなと思って、うん、だから物質的なもんじゃなくて、うん、まあ、心の豊かさっていうかな、
うん、うん、
うん、そういうものをもうな、優先してる方なんだなと、
うん、うん、そうですね、
そう、だからね、こんな話聞いてたら、うん、まあ、ちょっと家電は置いといても、
うん、うん、うん、
この何だ、小麦抜きとか、
うん、
砂糖抜き、まあ、ちょっと大変そうだけども、うん、うん、まあ、言うたら外食が大変なわけであってね、
うん、うん、
だって青汁には入ってないし、
うん、
小麦とか砂糖とか、
そうですね、自分で作るものはね、
うん、で玄米粉の中にも全く入ってないし、
うん、うん、うん、
あ、2食やれてるわと思って、
うん、うん、うん、
あと1食なんてできないことないだろうなと思ってね、
うん、そうですね、うん、そうそう、うん、やってみればね、
そうそうそう、うん、まあ、一回面白そうだから試してみようかなと思ってます。
そうそうそう、
でね、
そうですね、
うん、うん、よく考えたらこの2人って、
うん、
ほら災害とか、
うん、
なんかサバイバル的な状況に追い込まれた時断然強いでしょうね。
もうそれはもう強いですよね、うん、何も困ることないんじゃないですか。
だってもうこう日常サバイバルじゃないですか。
そうそうそう、
すでに、
うん、うん、
うん、だから日本ってほら自然災害が多い国ですし、 もういつこの大震災起こってもおかしくないって言われてるじゃない、
うんうん、
関東もそう、南海トラフもそうだし、
そうですね、
うん、でもう毎年毎年大災害が起こってるんでね、
最近すごいですもんね、
うんうん、だからねそういう面から考えても、
うんうん、
今この大幅に生活を見直してみるというのもね、
うん、
そういう時期がもうやってきてるのかもしれないなと、
うん、そうですね、
うん、だからこれ人事じゃなくてね、
うんうんうん、
一回その節約するという意味ではなくて、
うんうん、
サバイバル的に生活するという意味でね、
うん
うん、いざという時のためにね、
うんうん、
体を慣らしていくということも入れて、うん、ちょっと考えてみてもいいかなと思いますね。
そうですね、チャレンジしてみるとね、うん、面白いと思います、
うんうん、
自分で実験してね、自分の体で
良いか悪いかね、体に聞いてみた、まあ、心身ですね、心の安定というかね、
うん、
これでうつ病が治った人もいっぱいいるんで、
うん、
一回、そういう本読んでチャレンジしてみてもいいんじゃないかなと思います、
うん、はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、よきらくチャンネルとかですね、今まで、コラムなどで、
はい、
何度もお話ししてきたことなんですけども、まあ、例の、那覇のホテルの飼育体験ですよね、
うんうん、はい、
その直後にやってきた全てが逆だった、
うん、という全てが逆だった、
うん、というひらめきですね、
はい、
あれからもう18年が経とうとして、早いで18年、
早い、
が経とうとしてるわけなんですけどもこれ未だにね、
うん、
あの言葉の深さ、
はい、
これひしひし感じることがよくあるんですよ、
はい、
うん、それだけ人間って見事にやっぱり逆やってるんですよ、うん、
そうですね、うん、本当、
うん、
逆ですよね全部が、
そうだからね、うん、リスナーの皆様方もですね、
うん、
この全ては逆だった、
うん、
ね、ぜひこのワードを覚えておいていただきたいなと。
そうですね、うん、
うん、覚えておいて損はございませんと、
うんうん
うん、じゃあ一体何がどう逆になっているんだよということなんですけども、
うん、
ちょっとね前編と後編に分けて、
はい、
うん、今週来週でお話していきたいなと思ってます。
あ、はい、
はい、人間業界を象徴するワードと言ってもいい、全ては逆だったと、
うんうん、はい、うん、そうですね、さに、
はい、逆にはこの親分さんがいるんですね、
親分、うん、
その他のものはこの親分さんの手下みたいなもんでございまして、
うんうん
うん、さてこの親分は一体何者なのかと、
うん
うん、それがですね、
うん、
ここに私が存在しているという、
うん、
錯覚なんですね、
うんうん
うん、そもそもないものを、
うん、
今ここにあるんだと言ってるわけですから、
うん、
いいですか、ないものをあるんだと言ってるわけですから、はい、
うん、
この始まりからしてすで、
うん、
に逆なんですよ、
うん、
スタートが
そうですね、はい、
ないものあるって言ってんだからもうここで逆いっちゃってるわけじゃないですか
そうですね、もう最初から
そう、
うん、そう
な
んです、うん、
でもね自我にとっては、
うん、
そっちが正しい方向なんですね、
うんうん、自我はね、
自我はね、うん、だって自我が芽生えた瞬間にもうそっち向いて走っちゃってるんですよ。
そうですよね、やっぱりこの親とかからね、周りから真逆のことを教えられますからね、
当たり前としてね、
うん、
うん、そう、うん、ですからね、人間って自分が逆へ向かってるなんて全く思ってもいない、
うん、うんうん
うん、その方向に、我々は人間が探してるものがあるんだと思い込んでいて、
うん、
それを我先にと欲しがって、
そうそう、
うん、もう競争してしまうんですね、
うんうん、競争ですね、
そうなんですよ、
うん、誰がいち早く人参をね、
まあ、人参だとは思ってないけどね、
うん、うんうん
うん、その宝物を、
うんうん、
手にすることができるのかという
ですね、
うん、そういうことやってるんですけども、
うんうん、
でもほら最近ってこの自己超越ゲーム、
うん、
ね、このゲームを一般の方が参加するようになってるような世の中になってきたわけですよ、
本当ですね。すごいことですね、
うん、皆さん一般の方ですよ、だいたい知ってる限り、
そうですよね、
会社員の方、主婦の方、ほとんど皆さんそうですからね、
そうですね、
何十年もずっとみんな住んでいる、みんながこうわーって行く方に進んできたけども、どうやらその方向には何もなさそうだと、いうことにやっと気はずき、なんか気づき始めてきた、
そうですよね、
で、例えば50歳だとするとですよ、もうなんとなく先が見えてますよね。
そうですね、はい、
ね、だって今から残りの人生に、今までとは違う、全く違う桃源郷のような世界が待ってるのかと、いきなりお花畑が現れるのかと。この先ですよ、白馬の王子様やってきてお嬢様抱っこして持ってきてくれるのかと。もう無理でしょ
う。そうですね、もうないわですよ、
無理というんではなくて、もう情けだなと。
そうそう、
やっぱり探してたような至福の世界はこっちにはないなということが、もうみんな受け入れ始めてきたわけですよ、
もういい加減ね、目が覚めてきますよね、いくらお花畑でも。
まあ40年50年やってきたらね、遅いといえばかなり遅いわけなんですけども、だってそもそも人間なんて賢い動物じゃないじゃないですか、
もうバカですよ、
だから知性的というよりも快楽主義で感情的な生き物、
その通り、
しかも喉元過ぎれば
すぐ忘れる。
ねえ、あんなにのた打ち回って苦しんでいたことをさえも、
そうあっさりね、
すっかり
忘れちゃいますから、
忘れちゃってね、ですからね、なかなか生活パターンが修正できないんですよ。
そうですね、もうね、気がついたらまた同じこと繰り返して、
そう
同じことやらかしてますからね。
そうやね、だから何度も何度も同じ失敗を繰り返してきて、少しずつ少しずつ真実を受け入れていくと、
そうですね、
それに40年50年60年かかっちゃうんですね。
ね、
でやっと気づいて、ああ気づいたけど次はどっちへ進んだらいいのかなということになるわけなんですが、
ここでちょっと迷っちゃいますよね、
でもどう考えたって、逆ちゃうかってなるわけですよ、だってこっち行ってて、じゃあこっちじゃないと分かったら今度逆じゃないのっていうね、だから人間業界全体が今そんな雰囲気になってきてるじゃないですか、それが断捨離だとか、ミニマリストだとか、
そうですね、
消食だとか、先ほどオープニングで話題になりましたけど、家電断食だったり、家電断ちだったり、
いろんな断食がね、今
そうでしょ、
入ってますよね、情報の断食とかっていうのもね、
そう
聞きますからね、最近。
だから一生懸命に頑張って手にしてきたものを、今度はわざわざ捨てていこうという流れになってきた、だって家電浄化だって真逆ですもんね、
はい、
ね、常識だ、ね、なんだろう、知識だ常識だとかね、情報だとか言ってモラルだなんかやってきたものをですよ、わざわざ手放していくと、
そうですね、全て捨ててもらいますよっていうことでね、
そうだから犬とか猫からすると、もうお前ら暇かと、
本当ですよね、
何やっとんねんだ、
本当
アホちゃうかっていう話なんですよこれ、でもね、現象世界の法則なんですこれって、とことん偏ると、いずれその逆へ向かっていくと、
陰極まれば陽転ずみたいな、
だからもう極まったんで元に戻っていこうとするわけよね、だからね、今ね、新しい仕事をいろいろ探してる方って、例えば自営業者の方もいるかもしれないけど、これね、逆さまに考えていくといいですよ、
逆さまに、
そうだから今まではこっちだったから、これからはこっちへ向かうんだと、逆の方に向かっていくんだなっていうふうに考えていれば、ざっくりとした時代の流れが見えてくる、それはどれぐらい先か分からないけども、そっちへ向かってるのは間違いないので、これから先回りして待っとくんやったら逆方向ですね、
そうですね、最初に言われたあの逆っていうのがポイントね、
そうだから今からバブルがもう一回やってくると思わない方がいいですよ、逆に向かっていると、逆バブルに行くんだと、さて、それでは逆に進んでいくとどこに行き着くのかっていうのがさっきお話した親分さん、はい、私はここに存在している、これが錯覚だと見破ることであって、 このようやく何十年も続いてきた、うん、この逆回転がやっと終わると、
うんうん、
だからね対極図をちょっと思い浮かべていただきたいんですけども、陰陽対極図ですよね、
はい、
陰と陽をぐるっと一周することで、
うん、
一周してようやく陰陽が消えて何もない世界が現れる、
うん、
だからぐるっと回って何もなし、
何もなし、
う
ん、
これが
陰も消えて、
そう、うん、まあ覚醒のプロセスなんですね、
うんうん
うん、だって禅の十行図もそうなってるでしょ、
うんうん、
一と十一緒じゃないですか、
そうですね、
うん、何もなしと、
うんうん、
ぐるっと回って何もなし、
うん
うん、ですからね、うん、何もなしイコール全てなんですね、
うん、
全てがあるってことなんですね、
うん、なんか笑っちゃいますよね、
そうそう、でも一周回らなきゃ人間わかんないわけ
そうそう、
うん、だから要するにこの世界自体が自分だったってことですよ、
うんうん、そうですね、
うん、でもねこの話ってまあ思考を超越してる話だから、
うん、
理屈ではどうにもならない、
うんうんうん、
で、座禅やら観念浄化やら、
うんうん、
この自己超越ゲームやらですね、何らかの方法で実際にその何もない世界を体験することが必要になってくると、
うん、そうですね、
う
ん、
そう
思考とかね理屈ではね、うん、やっぱり理解しているつもりでもね本当のところはわからないですから、
うん、だから、うん、近年ほら非二元ブームでしたけども、
うん、
ちょっと盛り上がりましたよね、うん
はい、
うん、でも僕も試しに何冊かそれ系の本を読んでみたんですけども、
うん、
これね書いてあることは全くその通りなんですよ、
うんうん
うん、だったら禅の本と一緒、
そうですね、
中身はね、うんうん、禅の本を西洋人がなんか書いたみたいな感じかな、
うんうんうん、
でもねこんな本読んで納得したところで、
うん、
これ何にもなんない、
そうですよね、
うんうん、もしね、本読んで納得できるようなもんであれば、
うん、
これ人間教会とっくに平安な世の中になってるはずなんですよ、
もうその通りですよ本当に、うん、とっくにね、
そう、うんうん、だからこのままでよかったんだなんてね、いくら自我が納得したところで、
うん、
相変わらず逆を向いて走ってるはずなんですよ、
そう気がつけばねまた、うん、同じことやってますから、
全く元に戻る、うんうん、だからね、至福と出会って、
うん、
実際その中で生きているのか、
うん、そう、
うん、この実感があるかないかなん現実的に、
うんうんうん、
でもし実感がないのであれば、
うん、
もうそれはレストランのディスプレイに入ってるサンプルを眺めてるのと全く一緒のこと
またうまいこと言いますね、
よく似てるけど、だって
本当その通り、
お腹膨らまないじゃない、
うん、そうそうそう、
いくら眺めてても、
うんうんうん、
だから見た目は全く一緒なんだけども、
うん
うん、腹は減ったままと、
そうですね、
うんうん、ですので
絵に描いた文字ってね、
そういうことなんですよ、はい、来週の後編はですね、
うん、
さらにさらにこのドン引きしてしまうような、
おー、ドン引きですか、
はい、非常識な話をやってみたいなと思います
、うんうん、はい、楽しみですね。
さて、続きましては今週の自己超のコーナーです。
はい、このコーナーは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、では僕の自己超から紹介します。僕の自己超はですね、アンジュさんの日記水を飲むからの抜粋です。
はい、
では紹介します。本当にラベル、すべてが認識、こうだああだと感情もラベル、もう苦しまなくていい、この感覚は本当に泣けるほどありがたい、ありがとうございますということなんですけども、
うーん、あ、いいですね。
アンジュさんね、まあ、前回のサークルアップでご紹介した、
うんうん、
行為の NN まあ、20番ですね。
はい、20番、はい、
うん、やっていただいた時にその後でこの全ては現象だっていう感覚がやってきたと、
うん、
うん、そのひらめきってもう理屈じゃないですから、
うんうん、
一瞬でこの世界の実相を教えてくれるんですね。
うん、そうですね、本当一瞬ですよね。
一瞬なのね、全て現象だったっていう、
うんうんうん、
でアンジュさんはこのもう泣けるほどありがたいと、
うんうん、
もうだから、ね、うん、苦しんでいる自分なんていなかったってことですよ、
うんうんうん、それがはっきりするんですよね。
そう、うん、だからもう涙が出てくるって、後でねこの後の日記もいろいろ感激してありましたけども、
うん、泣けてきますよね、自然に。
そうそうそう、うん、でもですね、まあ、さっきお話したようにまた日常に戻っていくことで、
うん、
自我はね逆へ向かっていこうとするんですね、
うん
うん、そのドラマの中でその、何か良いものを探すというね、
うんうん、
うん、ですからね思考の重力がこの私が主人公のドラマにこう引っ張っていこうとするんですね、
うん、強烈ですよねこれね、この重力ね、
うん、だからね、この自己超越ゲーム、
うんうん、
これを世界に、まあ、生活に溶け込ます、
うんうん、
あの生活丸ごとゲーム空間にというコンセプトでやってるので、
うん、
それはなぜかというとこの思考の重力にまた戻ったらまたやりだしちゃうんで、
うんうんうん、
そうならないためにこの生活を、ゲーム版にしていこうと、
うん、そうですね、
うんうん、それが自己調なんですね。
なんかね、うん、こういうなんか特別な体験になってね終わっちゃうとね。
そうなんですよ、うんうん、それで終わるともったいなすぎるんでね、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、それが日常になってくるんですね、
ね、はい、うん、
ここ大事です、それは体験ではなくて、うん、いずれそれが日常になるということ、
うんうん、
だからマイホームが体ではなくて、
うんうん、
この世界自体になる時がいずれやってくるんですね、
うんうんうん、
ですから、うん、それまで淡々と PI と NN に励んでみていただきたいと思います、
うんうん、はい、
はい、ではアキさんお願いします、
うん、はい、今日の私の自己調和ですね、 TAK さんの日記より抜粋いたします、はい、タイトルは気づきづらい思考、
ん、
気づきづらい思考、ちょっとね、はい、言いづらかったんですけど、
気づきづらい思考ね、はい、
そうそうそう、はい、はい、PI しっかりやるぞ、うまくやらなきゃな、そろそろ効果出てこないかなといった思考は自分には気づきづらかったです。くつろいでいる時に、あ、このままやってしまいましょうと始めた方が、よしやるぞと気合を入れて始めた時よりも PI 感覚が強く感じられましたということだったんですね、
はい、
うん、本当に気づきづらい思考ってあるんですよね、
はい、
うん、なんか嫌な感じがする、うん、不快な思考とかはすぐに気がつきやすいんですけど、はい、当たり前に思ってることやなんかいいと思ってることって、うん、なかなか気づけないんですよね、
うん
うんうん、でもこういううまくやらなきゃみたいな思考に気づかないと知らず知らずに余計な焦りが出たりストレスになったりしますので、気づいたら放っておいて、とにかく力を抜いてリラックスしてただやるというのがゲームの大事なポイントですね、
うん、だから、うん、まあ当たり前のことなんだけど、
うんうんうん、
我々はもう良くなる良くするというのが、
うん、
これはもう本当の常識というか日常なんで、
そうですね、うん、染み付いてますよね、うん、
頑張って良くならなきゃいけない、もっと良いものにするぞっていうのは、
うんうん、
それが思考だっていうことに、まあ気づく人はいないわけですよ、
うん、そうですね、もう当たり前ですからね、
そう、
うん、で
何かをするために 何かを手にするために何か行動する、
うんうん、
これがもう完全に染み込んじゃってるので、
うんうん、
座禅でもそうやけども、
うんうん、
願望実現になっちゃう、
うん、
いつの間にかね、
そうそう、
うん、だからこれを一生懸命座れば悟れるんじゃないかっていう錯覚に陥ってしまう、
うん
う
ん
うん、先にあるんじゃなくて今そのこの瞬間にあるわけですから、
うん
うん、だから何かの手段になったらダメなんですよ、
うん、そうですね、
そう、うんうん、そのことがね、この日記からそういうことが気づいたんだってことなんでしょうか、
そうそうそう、うんうんうん、それでなんか力が抜けてね、
なるほどな、
うん、感じに、ね、なってきたっていうことなんで、
そしたら大きな気づきですわ、
うん、そうそう、これは大きいですよね、
うん、大体ここでやられてるんでね、
うんうんうん、そうそうそう、あ、本当にね、うん、うまくやろうって思ってもできないですからね、
そうやな、
うんうん、うん、 やろうとするほど空回りしちゃいますし、
そういうことです、
うん、なのでね、うん、子供の頃のように、うん、本当に何も考えずにね、はい、毎日ゲームでただ遊んでるうちに自然に本当の自分を思い出せますから、気楽にねやってもらえるといいですね。
まあそういうことですな、
うん、はい、
まあ気が、まあ、子供ってさ、
うん、
あれ真面目に遊んでんだよね。
そうそう、真剣にね夢中になって遊んでますよね、うん、
だからあのパターンです。だから適当にやる気楽さじゃなくて、
うん、
真剣に遊ぶということね、
う
ん、
で、そうそう、
遊ぶときは頭使ってないんで子供は。
そうですよ、何のね、うん、意味も目的もね、うん、なく、ただもう夢中になって真剣に遊んでるだけですから。
そう、感覚と遊んでるだけなんでね、
うんうんうん、
そのように我々も感覚と遊びましょうと、
うん、
はい、はい、いうことでした。はい、ありがとうございます。はい、エンディングではね、シガンデマッカーをご紹介したいんですけども、
はい、
今週のシガンデマッカーはですね、
うん、
言葉を知らない人と私は会いたい。
ああ、もうそれね、
バイ
大好き、
白隠、う
ん、はい、
うん、白隠さんの言葉、僕大好きなもん多いんだけども、うんうん、これももう名言ですよね、
うん、そう、本当名言です。もうこの言葉に最初聞いた時ね、
まあ、うん、森とか川とか山とか海とか、
うんうんうん、
惹かれるのはやっぱり言葉も必要がないところに行きたいからと思うんですよ。
そうなんですよ、自然はね、喋、うん、らないから、静かだから。
そうでしょ、で相手せんでいいし、
うん
うんうん、だから自然って静かだし、
うん
うん、安らぐのよね。
そう、こっちも本当ね、うん、あの何も喋らないでいいですからね、喋る必要性がないから。
そう、あと自己防衛する必要もないしね。
そうそう、う
ん、だから自我が必要がないから、うん、自然に惹かれるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
うんですね、
うん、あとほら動物でも猫とか犬とか、
そう、
うんうん、なんかいいじゃん、
ほんとほんと落ち着く、
ああだこうだ、
癒される、
出てこないし、
うん、
うんうん、だから見てるだけで癒されるしね、
うん
うん、だからもう言葉を知らない人と私は一体、人間がいないところに私は行きたいわ、バイアダチ
バイアキ、
はい、ということで
、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジのアダチと
アキでした。
それではどうぞ
良い休日を。